それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ヨハネの手紙第14章の1節から6節です。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は、どれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいる。あの者よりも力があるからです。彼らはこの世の者です。ですから、この世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。それでは、霊を見分けると題して、土橋先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。それでは、一言最初にお祈りしていきたいと思います。ハレルヤ、天の父の神様、皆をあがめます。今日は本当に母の日の礼拝で、こうして、皆さんの前でメッセージできる機会を与えられることを非常に、感謝申し上げます。本当に、神様、本当に、あなたは本当に私たちを作られ、そして、父として、また母のようにして私たちを養い育ててくださっていることを本当に、感謝申し上げます。本当に私たちほとんどあなたのことを意識せずに、生きていますが、そんな時でもいつも絶やさずあなたは愛を降り注ぎ、そしていつも私たちのことを心配させています。どうか私たちがあなたの子供としてあなたの本当に、見ての中で本当に喜んで生きることができますようにお願いします。今から、メッセージを行いますが、本当にあなたの書いた聖書、あなたの思いが詰まっています。どうか私、その一部でもいいから、その思いを一緒に共有できますようにお願いいたします。あなたにすべてを委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、霊を見分けるということなんです。霊というのは、皆さんいろんな、イメージ持っていると思います。それぞれの人にこう与えられた思いって、思いの中でですね、神様から来たものなんか、あるいは人から来たものなんか、悪いものから来たものか、それを見分けるということを今日お話をしていきたいと思います。そういう中で、こう、信仰生活においてですね、こう、霊を見分ける、いわゆる見分けるということは非常に大切な、ことです。話はこう変わりますが、先日ですね、こう、詩人であり、画家である、星野富弘さん、皆さんもご存知だと思いますが、亡くなられました。彼はですね、中学校の体育の先生でしたが、授業で、鉄棒の演技に失敗して、首から下がですね、不随状態、動かなくなりました。しかし、そこで口でですね、筆を持って、絵とこう、詩を書いて、数多くの素晴らしい作品を残しました。皆さんも、いくつか多分、見ておられると思います。報道ではですね、NHK はじめ、普通の報道ではですね、ほとんど触れられていませんが、彼の生活をですね、大きく変えたのは、間違いなくイエスとの出会いだったんですね。信仰を持つことによって、生きる希望が与えられ、そして、詩と絵を通して世界に希望を与える、そういう人になったわけなんです。本当に、彼もですね、やっぱりこの良い霊との出会い、それによって、こう変わっていたわけなんですね。彼の有名な詩にですね、 命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。という詩があります。命より一番大切なものがある時が、生きるのが苦しかった。ありますが、普通はですね、命が一番大切でしょうと教えられているんですけど、やっぱりこの体が受けなくなって、本当に命が一番大切だということがものすごくこう辛いことになったんですね。だから、それが神様によって変えられていた。命が一番大切じゃないと言われたこと。それで、まあ、励まされ、そして変われていって、そして、逆に命を大切にするようになったわけなんです。まあ、命が大切なものとより大切なものというのはですね、まあ、ここでは何かが書かれていませんが、まあ、聖書の、まあ、ヨハネなんかの箇所から言うと、それはイエスの愛。イエスの愛は、イエスがですね、自分の命を捨てて、私たちの罪のために贖ってくださる。イエスの愛であり、あるいは神様であり、天国であり、いわゆる霊の世界であるというふうに思うんですけど、まあ、ここで星野さんはですね、命より大切っていうのは、生きることから解放されたということだと思うんですね。それで楽になって、逆に喜んで生きるようになったということです。ここにですね、まあ、悪霊と、あるいは悪い霊との見分けがあるんだと思うんですね。まあ、悪霊はですね、やっぱり何もできなければ生きていても仕方ないという、そういう声がですね、星野さんのことには聞こえて、そして生きるのが強くなった。また、周りの友達も逆にですね、何もできなくても生きているだけで価値があるんだよ。まあそう言われてもですね、本当に、それは聖書に書かれている、本当にあなたは高価で尊いということを言ってるのかもしれません。しかし、そういう星野さんにとっては、その寄り添うようなメッセージ、それこそも、本当にですね、辛かったわけなんです。まあそういう時にですね、命より大切なものがあるということでですね、そういうこの良い霊を見極めて、そして、それがイエス様であり、もう本当に一生懸命、苦しんで、この世で、頑張って、生きることが私たちの全てではないということが気づき、そして逆に生きる力が湧いてきたわけなんです。つまり、霊を見分けることができて、本当に、生きる希望が与えられたわけなんです。まあ、今日は、そういうどうして、悪い思いやいい思い、を見分けることができるのか、を考えていきたいと思います。まず一節からです。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神様のものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。あります。まあ、聖書にも書いてるように、良い霊といえばですね、良い霊であると信じている人が、まあ、当時から多いわけなんですね。霊は良いんです。そして、まあ、偽預言者はですね、悪い霊に騙されていた人がたくさんいたわけなんです。まあ、ここの例で言うと、この偽預言者とはですね、まあ、当時、グノーシス主義者のことを言ってます。まあ、そのグノーシス主義者というのはですね、まあ、肉体がですね、悪いんだと。肉のものっていうのは全て悪いものだと。そして、霊はいいものだというふうに、思っていたわけなんです。だからイエスがですね、肉体をとって人の形でですね、この世に来たということは、やっぱりそれは信じられない。おかしい。それは肉自産が良いことではないかということでですね、否定していたわけなんですね。だから、やっぱり、霊をですね、見分ける。良い霊と悪い霊があることを見分けることが大切なんですね。まあ、日本人も見分けることができない。良い霊と悪い霊を見分けることができず、まあ、本当にですね、霊的なものを感じるところはですね、パワースポットとして本当に観光地になっています。しかしそれはほとんどが悪霊なんですね。まあ、クリスチャンでも良い霊と悪い霊を見分けることはできない。 まあ、クリスチャンというのはですね、たくさんいます。そして霊をこう見分けることができない。この思いは神様から与えられたものか、いやいや自分の思いじゃない、いや悪い霊から与えられたのか、その見分けることができなくなるとですね、もう霊的なものをこう全てシャットアウトこうしてしまうようになるわけなので。いや、そんなものはなくっても、私はちゃんと生きていけると。そうすると、神様との交わりがなくなり、そして、もう聖書でもですね、これは、もう神の言葉ではなく、道徳の本になってしまうわけなんです。もう本当にこう見分けることはできないというのは、例えて言うとですね、こう、コロナの初期のような感じなんですね。まあ、コロナの初期っていうのは本当にですね、ワクチンもなかった。そして見分けることができなかった。だから本当にですね、もう本当に少しでも悪いものは、身を近づかないようにして、そしてもう本当に、もう何もできないようなことになった。信仰生活もそうであるわけなんですね。見分けることができるから、そして本当に大胆に神様と交わることができるわけなんです。神様と交わるということは同時に悪い霊も交わろうと寄ってくるわけなんですね。その見分けることっていうのはそういう意味で神格形成は本当に大切なことなんです。だから私たちここに書いてますように、神からのものかどうかを試す、神からのものかどうかを見分けるということがとても大切なんですね。そして2節に、神からの人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさいとあります。どのようにしてですね、霊を見分けるのかというと、それはイエス・キリストを告白する霊を、が、これが、こう、正しい、霊は正しいんだと。間違った霊はイエス・キリストをですね、神であると告白しないっていうわけなんですね。まあ、ここでこう、イエス・キリストを告白するということ、これはですね、こう、本当にですね、注意する必要があります。先ほど言いましたイエス・キリストが人間の体をとって、こう、神であるのに人間の体をとった、それがですね、キリスト教の根本であり、それを否定するものはですね、いくらですね、こう、立派な教えであっても、それは、正しい教えではないと言ってるわけなんです。まあ、現在、異端となっている、こう、いくつかの、もう、宗教があります。まあ、キリスト教と、名乗りながら、実は、私たちの方から異端であると認められている。それは、どこにあるのか。まあ、それぞれ、まあ、皆さん頭の中で思い浮かべてください。何であるとは言いませんが、まあ、共通することがあります。いくつがあります。それが共通することは、イエスが神であることを否定しているわけなんですね。これは、イエスそのものを否定してるんではなくて、イエスはですね、まあ、天使のように神様に作られた存在であると。素晴らしい人である、イエスの教えは素晴らしい。イエスが言ったことは素晴らしいけど、イエスはですね、神そのものではなく、神様が作られたものである。天使のようなものであると言ってるわけなんです。もうそこに大きなですね、間違いがある。だからですね、この見分けることが必要なわけなんですね。その人と、その、キリスト教と称している異端の宗教を信じている人とお話をするとですね、非常にこう、優しくってですね、本当にちゃんと神様信じてるんだなと思うことも本当にあります。しかし、やっぱり違う。それはイエスが神であるということを告白してないところにあるわけなんですね。このイエスが告白するというのはですね、この異端宗教だけじゃなく、この聖書の中でもこう言えるわけなんです。まあ、聖書はですね、皆さんご存知ように旧約聖書37巻、新約聖書、29巻、39巻、27巻ですか。で、全部で66巻ありますが、一つ一つがですね、 まあ、違う作者によって書かれているわけなんです。しかしそれがですね、一つのですね、書物のように、統一されています。まあ、統一された理由というのはですね、まあ、一つは、神様が、霊的な力を与えて、インスパイアしているからで、第2テモテ3章16に、聖書はすべて神の霊感によるもので、と書かれていますように、神様がインスパイアしている、すべて聖書と呼ばれる、そのそれぞれの旧約聖書も新約聖書も、それぞれの書物が神様がインスパイアしている、霊的な力を与えているから、統一感があるということなんです。しかし、別の表現をすると、どの聖書もイエス・キリストを告白していると言えるわけなんですね。旧約聖書はイエスのことなんかどこにも出てこないんじゃないかと言われると、そうではないわけなんです。モーセの話をしても、モーセはエジプトからイスラエルの民をですね、カナンの地に連れて行きました。この救い出す、エジプトから救い出すというところ、そこにイエス・キリストを告白しているわけなんです。イエス・キリストも私たちの罪から告白してくれた。この救い出してくれた。ダビデもそうなんですね。ダビデは王である。それがイエスと共通であり、ダビデもベツレヘムから生まれた。イエスと共通している。本当にイエスを告白している。アブラハムもそうなんですね。アブラハムは子供、イサクをですね、神に捧げた。そのことを見るとですね、アブラハムは、自分自身をですね、生贄として捧げた。そこにイエス・キリストを見出すことで、どこから取ってもですね、どの書物もですね、イエス・キリスト、ルツ記を取ってもそうです。ルツはですね、ボアツによってですね、この贖われて、そしてそこから、ダビデ、イエスと生まれて、贖われているというところにですね、イエス・キリストの贖いがある。どれをとってもですね、イエスかキリストを告白しているわけなんですね。だから私たち、本当に聖書を読むときにですね、大切なのはですね、イエス・キリストまでつながるということ。イエス・キリストをこう告白する、そこにつなげることが大切なんですね。本当に例えば、新約聖書の中でも、互いに許し合いなさい、という言葉が何回も出てきます。でも、互いに許し合うというのは、本当に私たちが自分の友であり、そして、一緒に過ごしている仲間をですね、許し合うということなんですけど、その背後にですね、どうやったら許せるのかというと、そこでイエス・キリストが出てくる。必ず出てこないと、それは神様の思いとつながらないわけ。イエス・キリストが私たちを許してくれた。イエス・キリストのように許したい。だから私たちも互いに許し合うと。ここまで読んで欲しいんでるわけですね。それは何を読むときもそうなんですね。だから、このイエス・キリストを告白するもの、だから神様から来たもの。これが、ここで言ってるわけなんですね。まあ、冒頭でも言いました、星野富英さんの講師、まあ、ニュースなんかでもですね、あの日は素晴らしかった、本当に群馬県の自然の美しさを描いたり、まあ、人間のことを、本当に人間のことを見つめたり、そして、この人間の温かさを書いてる。本当に素晴らしいだと言います。しかし、星野さんはそのつもりで書いてないんですね。その背後にある神様とつながっておるし、自然の素晴らしさ、木の葉の素晴らしさ、木の素晴らしさ、その果物の素晴らしさ、その背後にある神様とつながってほしいという思いを持って、この詩を書ける。だから素晴らしいんだということ。だから私たちもですね、本当にですね、今本当に素晴らしい、自然のがある、時です。そして、ああ、素晴らしいなと思った時、それを作られた神様、そして、このイエス、創造主です。イエスとつながってほしい。そうすると、見分けることができるという。まあ、イエスとつながる。イエスをまで告白する。これが大切であるということが、ここに書かれています。 そして、次のところです。4の3節、です。イエスを告白しないでよ。どれ一つとして、神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなたがそれを、ができることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。そして4節、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世に売るうちはあなたのあのものよりも力があるのです。って書いてます。この4節、そして、彼らに勝ったのです。いわゆる神から出てないもの、悪い霊、あるいは人の思いは全て負けているし、神から出たものだけが勝っているということです。だから、本当にですね、悪い霊に誘惑されるようになったときは、本当にもうお前たちはすでに負けてるんだ。イエス・キリストが本当に勝利者なんだということをすると、悪霊がこう、出ていくわけなんですね。それは本当にですね、こう、霊が出ていくというふうになると、非常にこう、カルトのような形になる。そうではなく、実際にですね、悪い霊が働いているというのが、こう、あるというのを、ここで、お話し、していきたいと思います。まず、こう、イエスが、何よって悪い霊を追い出すにはですね、こう、イエスをですね、こう、信じていないといけない。まあ、当たり前のようですがですね、そうでない霊がですね、使徒の働きに書かれています。つまり、こう、使徒の働き19章にですね、パウロがですね、イエスの名によって悪い霊を出ていけと言って、まあ、出ていく霊をこう見た。それを見て、他の人たちが、その名前を使うと悪い霊が出ていくんだなと、悪い霊が出ていくんだと思って、こう、真似をして、悪い霊をイエスの名によって出ていけと言うと、逆に悪い霊に取り憑かれているという話がある。それは私たちがイエス・キリストを信じているからであって、だから信じているものが、この聖霊を通してイエス・キリストが一緒に住んでいるから、そのお力があるということなんです。まあ今日、ここで、霊の戦いということが、ここでも書かれていますが、本当にですね、クリスチャンはいろんなですね、こう宗派に分かれているんですけど、その一つのですね、このこう分け方について、この霊の戦いというのをですね、こうものすごく好きな人、もう強調しすぎる人とですね、全く強調しないこの両極端に分かれるわけなんで、ではなく、もう何か悪いことあれば、それは罪であるという、極端に言うと罪であるということ。そして、いやいや、それは悪い例なんだという人。この二つに極端に、分かれているわけなんですね。でも本当は、それぞれをが、本当に、二つとも働いているんだということ。まあ、これをこう、知って欲しいなということです。まあ本当に霊のこう戦いを、だけを強調している人はですね、悪いことが起こると全てですね、悪霊の霊にするわけなんですね。遅刻してもですね、悪霊に、こう、シアダでですね、体が動かなくて遅刻してしまったと。そう言って自分の罪をですね、こう、悪い霊にこう誘惑された。その上、こう、せいにしてしまう。わけなんです。一方ですね、この霊の戦いが好きじゃない、こう霊的なことがあまり好きじゃない人はですね、こう全て罪のせいにしてしまう。悪いことが分かると、これは私たちが今までこう悪い行いをしたからであって、神様に従っていない自分のこう罪になんだと言って考える。そして落ち込んでしまうわけなんですね。しかし実際はこの悪い霊の働き、そして自分の罪の仇、両方が混じっていることが多いんです。これを知ってほしいんですね。イスカリオテのリーダーもですね、悪い霊を誘惑されて、そしてイエスを裏切ってしまった。しかし、よく考えるとイスカリオテが罪も犯し、そしてそれで悪い霊に誘惑された。そしてそういったことになった。この両方がですね、どっちも働いていること。 これがですね、大切なんですね。だから、何が起こってもですね、ああ、もう私は悪くないよ。悪い霊の仕業なんだ。それも良くないし、何が起こっても、罪の仕業で私が悪いんです。本当に、私は罪人です。本当に、そればっかり考えるのも良くないわけなんですね。バランスが良くという言い方はですね、悪いものに対して使うのは、いいのか悪いのかわからないんですけど、やっぱりですね、それもですね、本当に両方見ていかないといけない、わけなんですね。そして必要ならば、やっぱりこの悪い例、どうしてもですね、治らない、癖があったりすると思うんです。どうしても悪いことだと分かっていながら、続けてしまう。お祈りしてても、もう本当にですね、悔い改めても治らない。そういう時は、勇気を持ってですね、イエス様、私の中に悪い霊が、本当に働いています。それを本当に、取り除いてください。出て行ってくださいというと、そうすると治る場合もあります。どうかその2つがですね、両方を強調するように、してほしいと思います。そして5節、6節、次のところです。彼らはこの世のものです。ですから、この世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことを耳を傾けます。6節。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を傾きません。私たちはこれで、真理と霊と偽りの霊を見分けます。それは、何によってっていうことかというと、神から出ているものか、神から出ていないものか、それを、神の出ているものを聞くことによって、私たちは、霊を見分けることができる。これが大切なんですね。神を知っているものは私たちの言うことを耳を傾け、神から出ていないものは私たちの言うことに耳を傾きません。これをですね、実際にですね、どのようにして、私たちが、具体的にですね、悪いものといいものを見分けることができるのか、私たちの経験から、いくつかお話していきたいと思います。一つ目はですね、この神から出たものだけを見なさい。つまり本物だけをですね、にいつも接しなさいという、これがですね、私たちにとって大切な一つ目のことなんですね。これは、私の例で言うとですね、私は二人の子供が一、まあ、長男、今はもう29歳、もうすぐ30歳になるんですけれども、小学校の頃、日本でですね、公立の小学校ではなく、チャーチスクールに通っていたわけなんです。アメリカではチャーチスクールに通っている人も多いんですけど、日本の場合はですね、チャーチスクールに通う人は少なく、本当にですね、これは当時、今もそうだと思うんですけど、法律違反なんて、教育委員会に呼ばれたり、したりはしてたんですけど、やっぱり進化論をベースで育ってしまうとですね、本当に人を見下すような、非常に悪い、人を上と下で見下すようになるから、やっぱり創造論、神が創造したんだということを、それをベースに育ってほしいということで、チャーチスクールに、通わせたんです。しかし、やっぱり一つだけですね、そういう、キリスト教だけの人との世界の中で、教育を受けることに対して、やっぱり不安があったわけなんです。それは何かというと、やっぱり、本当にいい人だけの中、いわゆる聖書だけを知ってる人の中にいるとですね、悪いものを見分けることができなくなるんじゃないかという、その不安があってですね、その牧師の先生にですね、大丈夫なんですか？そういう、非常に弱い、見分けることのできない人間になるんじゃないですかという不安があって相談すると、そんなことはありません。ここの聖書に書かれている通りですね、良いものだけを触れ続けると、私たちはですね、見分けることができるんです。その例としてですね、宝石の鑑定士の例を挙げてくれたわけなんです。 宝石はですね、鑑定する、まあ、偽のダイヤ、偽の宝石か、本物の真珠か、いろいろ偽か本物かをこう見分けるため、まあ、そういう訓練っていうのを受けるんですけども、その訓練するときにはどうするかというと、本物ばかりを見続けるらしいんですね。普通で考えると、区別するんだから、偽のダイヤと本当のダイヤと比べて、ここが偽物だと、ここが本物だと比べれるのが、こう鑑定士の訓練だと思うんですけど、そんなことは一切しない。本物だけをずっとずっと身に、こう見続けると、それと違うものが入ってくると違うというのがわかるようになる。だから、子供たちもですね、その神様を信じる者がばかりが集まるところに行っても大丈夫だよと。逆にそこの中でいることによって自分と違う考えがそれは神様から来てるのか来てないのかっていうのを見返ることができるんだよということ。だから子供をですね、こうクリスチャンスクールに、チャーチスクールに通わしたわけなんですね。だからこう、ここは、ここの聖書の箇所もそうなんです。本物だけをこう、こう見せるっていうのが本当に大事なことを、まあ、ここを言ってるわけなんですね。まあ、二つ目の例としてですね、この本物だけ、っていうのはですね、一つの例として聖書からですね、裏付けが必ず与えられるということなんですね。まあ、私は、こう、40歳まで会社員に、していて、そこからですね、牧師になろうと考えたとき、やっぱりここで書かれている、その思いがですね、人間的な思いなのか、あるいは神様から出た思いなのか、ということを本当に悩んだわけなんですね。そして、神様から出たものであれば、必ず証拠が与えられるというふうに、こう、周りの人に言われて、その証拠を見つけてから出て行きなさいと言われている。その証拠というのは何か、その神様から印を与えられるということなんです。しかしこの印というのはですね、これは聖書なんですね。まあ、前回ここで、こう、放ったとき、ヨナの印という話をしました。ヨナの印、つまりイエスの復活以外の印は与えられませんよというイエスが言った言葉についてお話しました。これは、もうイエスの復活以外の季節、まあ、聖書にはですね、パンがですね、こう、5000人、6000人に与えられるパンとこう、魚が与えられるという例がありますが、そういう印はですね、今は与えられません。なぜならば、聖書があるからなんですね。聖書から私たちはですね、御言葉として根拠が与えられた。私の場合もですね、こう聖書から根拠が欲しいと、本当にですね、こう祈っていた。牧師になるための根拠が欲しいと、こう、祈ってると、まあ、ある日ですね、その根拠が与えられたわけなんです。まあ、どのような形かというと、もう、ヨハネの10章11節の、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますという言葉がですね、何度もですね、一日のうちに与えられたわけなんです。朝礼拝に行くと、その牧師のメッセージがですね、ヨハネの10章から、11節からである。そして、この礼拝後ですね、全然こう、その教会と関係ない、まあ、リタイアした牧師の人にですね、のお話、の行くと、その人がですね、本をくださったわけなんです。その本もですね、ヨハネの10章からのところでした。そして帰りのですね、車の中でこう、クリスチャンのラジオを聞いたラジオもですね、ヨハネの10章からであって。まあ、その辺からですね、だんだんやっぱり、本当にですね、何かこう、啓示があるんだというふうな、こう、ちょっとこう、思いがして、そして最後にですね、こう、別のですね、普段行かない、こう、教会の幽霊会に、出席した、その幽霊会でも、牧師が、ヨハネの10章からメッセージして、そこでやっぱり、この先ほど言った私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますということが私に使っても与えられてるんだというこの啓示を受けて、そして、こう、まあ、 思い切ったわけなんですけれども、まあ、このようにやっぱりですね、神様がですね、神様から来たことは必ず、この印となる、聖書から印となるものが与えられている。これがですね、神様から出ているというこの印なんですね。まあ、そして、最後のですね、神様から出ているかどうかをこう見るのはで、この自分の動機をこう見ること、これがそうなんですね。これはまあ、本当に、いつも私はこうしていることなんですけど、何かこう思いが出た。例えば、お子さんがですね、僕はお医者さんになりたいんだと言ったとします。本当に、大変だけど、子供がしたいんだら、こうやってあげない。生かしてあげようと思うんですけど、やっぱり大切なその思いがですね、神様から来てるのか、人間の思いなのかを見分けることなんですね。そして、僕はやっぱり困ってる人をたくさん見に、その人たちをどうにか助けたい。これは神様から思いなんですね。でもやっぱり、僕はやっぱり、あの子には負けたくないんだと。あるいは、もっとこう、やっぱり、こう、いい生活をしたいんだ。まあ、そういったですね、思いからだと、やっぱりそれは神様ではない。動機を見る。そして動機は、愛から来ている。その愛から来ると、やっぱりそれは神から来るということがわかるわけなんですね。だから、こう、この三つ、見分けることを言いました。本当に本物か、偽物かを見分ける。私たち、こう、日々、この、戦っていますが、神から出たもの、今言ったですね、本当にですね、本物の中にいると、いつの間にか、違うものがですね、分かるようになる。あるいは、聖書の中からの裏付け、が与えられる。あるいはですね、この動機を見る、そこにですね、愛が見出せればという、まあ、そういうものからですね、神から出たものか、どうなんかを見分けていただきたいと思います。まあ、今日はそういうですね、悪い霊と良い霊と見分ける話をしたんですけど、一番大切なのは、やっぱり私たちの内にある良い霊、いわゆる聖霊をですね、活性化させる、聖霊をですね、こう、もう働いているように、精霊で満たすようにすること、これが大切なんですね。まあ、その最近ですね、こう、私がよく一番好きな聖句にですね、第2コリント4章16節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされます。という聖句があって、こう好きでいつも口ずさんでいるんですけれども、内なる人は、外なる人は衰えても、もう実際ですね、外なる人はこう衰えて、目もこう、だんだんこう衰えて、もう体もですね、衰えてきてる。でも内なる人はですね、衰えないんだ。だからこう、ものすごく嬉しいわけなんです。でも、ここで書いてるのはですね、内なる人は日々新たにされますということなんですね。ここがこう大切なんです。日々新たにされるっていうのはですね、毎日起きて、そして、この自分の心をですね、精霊とぴったりとですね、一致させ、精霊が働くようにする。そうして新しくさせる。それがですね、今日のお話でもあった悪い霊に影響されない。こと、それのも基本なんですね。だからこの日々新たにされる、毎日皆さんもどういう形であれ、デボーションしてると思います。その時にですね、この聖書を読んで、そして神様に祈るとともにですね、神様の思いを聞き、そして、自分の心をですね、本当にこう、精霊言って、そして精霊の思いを私の心を通して、こう、つなげてくださいという、こう、それをこうするわけなんですね。そうするとですね、力が湧いてきます。皆さんもですね、今日言われたように、本当に、見分けること、本当に、いくつか言ったことを、参考にですね、してください。そして、いつもですね、喜んで生きるようにしてください。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。 今日は霊を見分けるというところからメッセージをさせていただきました。あなたは本当に、あなたが与えている思いなのか、私たち自分が思っていることなんか、あるいは悪い霊が本当に誘惑して与えられているのか、本当にいつも迷います。本当に私たちはそれを見分けること、見分けて進めることが私たちの信仰生活で大切であるということを教えてくださいました。どうか本当に聖書を通して、内なる聖霊を通して、そして周りにいる本当に素晴らしいクリスチャンを通して、私たちが、良いものだけを選んで、あなたと共に歩けるようにしてください。私たちの人生、本当に日々、あなたに寄りかかっています。どうか本当に間違った道にそれることなく、いつもあなたと共に歩けるようにしてください。あなたに感謝します。この小さな群れの教会を本当に祝福してください。この中に本当にあなたの思いが詰まっています。どうか本当に、この霊がこぼれて、で、溢れ出るように、この教会の人々を本当にこう、溢れ出る霊の力、良い霊の力で満たしてください。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。